玉川物語。
玉川物語。
皆さんこんばんは。9月23日秋分の日、シルバーウィーク最後の、日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガー物語お届けしてまいります。この番組お会いしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一でお届けしてまいります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ついに、シルバーウィークとは誰が名付けたかわかりませんが、まあ初ですよね。あの秋の時期、あの季節にこれだけの、大連休ということで、春はゴールデン、秋はシルバーということで、この後なんかまた大連休が出たなんて名前つけるでしょうね。プラチナってプラチナあたりですかね。あのどっかのあの会員制なんとかのあれみたいですが、でもあの秋のこういう季節のいい時にあの連休が続くというのは非常にありがたいことでございまして、高速道路があの安いいいお値段で行けるということもありまして、私も今日もあの、山陽自動車と走ってきましたけども、いつもよりやはり車が多く、サバガーサービスエリアもですね、満杯の状態でして、皆さんいろんなところへ行かれてると思います。あのこのラジオね、あのちょうど聞かれてる方も、ご自宅まであともう一本、あるいはご自宅までまだかなりあるという方もですね、どうぞ、秋の交通安全運動始まっておりますので、どうぞあの安全運転で、最後の車庫入れまで気を抜かずに、お帰りいただければというふうに思いますね。あの私もあのこの4日間というか、まあ、5日間なんですけども、ほとんど外に出ずにですね、家にあります家庭菜園といいますか、畑をいじっておりまして、実は今日あのラジオに来る前もですね、ほうれん草とかですね、その辺をちょっと植えてきたんですけども、やっぱりあれですよね、あの自分のところであの作る野菜っていうのはあの美味しいっていうんですけど、その味はともかくとして、やはりあの手塩に育てて、一つの形にしてあげるというか、あの、まあ、こちらも努力するんですけども、まあ、失敗もしながらあの野菜を育てるっていうのも大変勉強になりますよね。あの私のあのおろそかなあのやり方とかですね、つい水をやるのを忘れたとかですね、過保護のあまりに過剰に肥料をやってしまって、なんかおかしいことになってしまったとかですね、まさにあの、子供の教育といいますか、あの人の教育に近いものがあるかなと。だからトマトなんかも作っておりましたけど、あんまり水やりすぎると水吸いすぎて弾けちゃったりなんかして、美味しくなくなるんで、ギリギリの線であの水をセーブする。でもあんまりやらないところ枯れちゃうというところで、非常にこのバランスが難しいなと思いました。野菜から感じる確実に秋から冬へ向かいつつある、今日この頃というのを感じました。今日も皆さんからもですね、メールファックスいろんなものをあのお待ちしております。今日もですね、災害についてのお話をいたしますけども、災害に関わらずですね、皆さんからの話題をお待ちしておりますので、どうぞ、後でお話しします。メールアドレス、ファックスの方までお寄せいただければと思います。とりあえず今夜もですね、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガー物語をお届けしております。時刻は間もなく7時9分になるところです。メールいただいております。これラジオネームはちょっとわかりませんが、7月21日の豪雨から2ヶ月が経ちました。21日が来るたびにあれからを積み重ねていくのでしょうねと。だからまあ21日が節目の日になるかもしれませんね、豊富にとって。で、放送を聞いて被災地の状況や皆さんの気持ち、新聞やテレビとは全く違った角度での放送、大変ありがたかったです。過去の放送も拝聴しましたが、サバガーというキーワードでたくさんの方のお話、勉強になったり笑ったりで楽しませていただきました。サバガー物語をきっかけに FM ワッショイの放送も聞かせていただいておりますが、情報の嘘の多さ、読み間違いの多さにリスナーを試しているのかな これあんな耳が痛いところですね、災害時大丈夫なんだろうかという心配になる番組もあります、平常時から正確な情報を届けていただきたいと思います、スタッフの皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いしますと、ちょっと頭の方に向かって言ってますが、これからもサバガ物語楽しみにしています、皆さん頑張ってくださいということで、大変こういうご意見非常に貴重ですので、ありがとうございました、普段からの放送もきちんとやることが災害時の放送につながると私常にFM ワッショイの方にもお話しておりますし、生放送っていうのはその一瞬一瞬が非常に一秒一秒が大事であって、その積み重ねが放送局の信頼につながっていくということもお話いつもしておりますということで、今回もいろいろドタバタあったとかもしれませんが、確実に反省をしながらですね、直すとか直すというところで起きてなりませんが、もし何か今度あった時にはまた FM ワッショイの方で、力を上げてですね、皆さんに災害情報災害支援をしていくということで、いきたいと思います。なぜならですね、コミュニティ FM というのは災害対応支援のために生まれた FM 放送局であって、音楽だけをただ流すだけの放送局ではないということを、実はこれ生まれる FM ワッショイもそうなんですが、他にも山口県にもねコミュニティ FM ありますが、すべての FM 局がそれを肝に命じてですね、実はやってるところでありますので、ぜひまた何かありましたらご指摘をいただければと思います。ありがとうございました。ということで先月ぐらいからですねお届けしております7月21日防府市を襲いました、大規模な土砂災害水害がありました。で、ここ数回にわたりまして、その時の振り返りというのをやっております。我々振り返らなければですね、過去がわからなければ未来がわからない。で、その過去と未来を結ぶのが現在であるというのが私の考え方なんですけども、ぜひ過去を見ていただいて、一体あの時何があったんだろう、そしてどういったことを、どういった方がどんなことをされたのかということを振り返りながら、また来てほしくないですが、来たるべき災害に向けて準備をしていきたいというふうに思います。で、今日はですね、先週、前回までは、本当に被災地の現場とか、そういったところのお話をしてまいりましたが、今日のキーワードとは、心の復興、復旧といいますか、心を支えると。言ったところで、実は常日頃から皆さんよくご存知の施設がですね、そういった役割を担ったということで、今日のゲストをお招きしております。大変お忙しい中、無理やりこれも今回も突然お願いしまして、心よく引き受けていただきました、金光保育園の園長さんでいらっしゃいます島田紀明先生です。こんばんは。
こんばんは。
すいません、いつも突
然。いえいえ、お世話になります。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。なかなかお忙しいところで恐縮なんですが、はい、この1ヶ月ぐらい例の7月21日の豪雨災害の振り返りというのをやっているんですけども、はいはい、ちょうどその7月21日の朝から激しい雨になってましたが、
はい、
島田先生はどういう状況でしたか？
ですね、中野関っていう地域ですからね、はい、
ちょっと金光保育が中野関にありますね。
はい、はい、で、金光保育園というのはその中野関の方のちょっと町寄りといったら、はい、豊富駅寄りなんですが、はい、家があるお寺のがあり、そして金光第二保育園というのもひっついてますから、はい、そこは山側ですからね、
はい、
で雨で直感的にといいますかね、
はい、
あるおばあちゃんがちょうど訪ねてこられたおばあちゃんがね、こんなこと言ったんですよ、はい、これは何か起こるよと。
あ、
やっぱ昔からのおばあちゃんの勘なんでしょうね、
うん、
これだけ降ったら何か起こるよっていうことをね、私に言ってくれましたね。で、私自身もやっぱり、ちょっと降り方が、はい、尋常じゃなかったもんで、
そうですね、
当然保育の方にも指示出して、何かあった時には子供を2階にあげろよと、あげてちょうだいよと、うん、でこれは金庫第二保育園の方の園長と話をしたことなんですけれどもね。で、うちの方の金庫保育園、
はい、
上智っていうちょっと平地の方にこれあるんですけれども、はい、そこにもやっぱり、そういうような話はして、対応はしていたっていう、そんな状況ですね。
あ、そうですか、はい、やはり昔からおられる方が、これは何か起こるぞという、説得力があります
ね。あれはちょっとちょっと強烈でしたね。
はあ、
もうこの時点でうんと思ったけど、後になってみたら実際そうだったんで。
そうですよね、はい、振り返ってみれば あれがということなんですが、その時はその言葉を受けて、あ、そうですかという、
そのぐらいだったですね、はい、
それで島田先生のご自宅とは大丈夫だったんです
か？うちは山あいにあるんですけれども、はい、たまたまといいますか、昔からずっとお寺の方は避難所にな ってましてですね、
はい、お寺さんですね、
はいはいはい、で昭和17年の
相良台風でございます。
そうですね、はい、台風の時の多分、 あの時点から避難所になってるんだろうと思います。 高台にあるんで、はい、あの時は全部、うん、中之瀬からの周りの松原までずっと、はい、水に浸かったっていうんで、はい、その時は随分たくさんの方が避難されたということですけれども、はい、この度も人数は少なかったんですけど、はい、2日ほど、おばあちゃんとおじいちゃんが泊まりに来られて、
はいはい、
やっぱり一人で、家にいるとね、やっぱり心細いんだ、なんか随分不安感をみんな持たれて、
ね、はい、
でその中で少しでもお手伝いできたのは良かったのかなと思ったりしてますけど、
ね、あ、そうですか、はい、そうするとまあ避難された方がおられた、まあ、確かにあの豪雨の周りがそのまあ非常に激しい雨が降っている中で、まあ、おじいちゃんおばあちゃん一人で生活されているとやっぱ不安もあるし、はい、まあ、避難所行ってどなたかとお話をすればちょっと気が休まったりということもあります
からね。そんな感じを受けましたね。もうよく寝れたって言っていただいたんですね。うちの場合はですよ。
あ、はい、いや、その避難所が心の拠り所になってるっていうのは非常に強いなという、はいはい、避難所としてですね、はいはい、いう感じをしました、
はい、
あ、そうですか、はい、それで、まあ、今回の、まあ、大雨が、まあ、襲ってきてですね、園児の皆さんの反応とかはその日とかは大丈夫だったんですか、
ね、その辺全く大丈夫でしたね、はい、通常通りの、はい、業務はできましたし、
そうですか、保護者の方から、
保護者の方もですね、要は中之瀬の地域ですからいろんな情報入ってくるわけですよ、はい、
うん、
もう朝一報が矢口から来る職員がいまして、はい、262がもう大変でどうのこうのという話は聞いてたんですけども、はい、まあ、通勤してきてるわけですからね、
はい、
でも後になって、その後は当然崩れたんでしょうけれども、はい、いや、あんたじゃあ朝来る時から大変だったのって、いや、石ころが出てねって、そんな状況でしたよっていうのを言ってて、
はあ、
だからそういうね、いろんな情報はポツポツ入ってくるんですが、
はい、
縁のある地域っていうのは要は雨はたくさん降ったけれども、はい、とりあえず被害っていうのはなかったわけですから、
は
あ、結構平常通りといいますか、まあ、ただ多少早めに保護者の方が迎えに来られたってのはありますね。
例えばそういう大雨の時とかは、まあ、やはりいろいろご注意されることあると思うんですが、例えばまあ以前にもそういう、まあ、雨が降ったりということがあったり、台風が来そうになったり、なんかそういった配慮っていうのはされてるおられるんでしょうか。
ですね、園長としてやっぱり考えなくちゃいけないのは、まず園児を守れるかどうかということですね、はい、それと職員ですね、次に、はい、であとは保護者のことになりますね、で、やはり2階に行っていうのは常日頃からやっぱり水に関しては言ってる話なんですね、で例えば台風のことも、台風何回かもひどい台風が、はい、台風はうちのところはずいぶんひどいんですね、
はい、
風当たりひどいところなんで、
はい、
でそれでも保育園というのは基本的に休みにできないっていうところなんですね。
そうですね、はい、まあ、いろんなご事情とか働きに行かれたりということで、はいはい、預けになられる保護者の方がおられるわけですから、
はい、だから休園ということはなかなかしたことないんですが、だからひどい台風の時でも何人かお子さん連れてこられて、でその時にはもうこの場所に子供を置こうと、要は瓦が飛んできても、物が飛んできても安全な場所ってのは一箇所でありますね、はい、2階の一番奥の部屋にここに置いて子供を対応しようとか、やっぱりそういうことは平成から決めておかないと、なかなか対応がいざとなると難しい状況になりますので、
ただ職員の方もやっぱりちょっとそういう心づもりでいないと、やっぱり突然言われてもなかなかできないですよね、
できないんですよね、できないんで、まあ、言うなれば危機管理というのはある意味保育園というのは命をお預かりしているわけですから、はい、そして生後間もない赤ちゃんから、はい、そして小学校行くまでの幼児ですから、はい、乳児から幼児までですし、特に乳児というのは急変するときがありますよね、それもやっぱり対応というのは非常に大事なことですし、だからやっぱり命ということを考えていくと、自然災害もありますし、やっぱり病的なこともありますし、はい、事故のこともありますし、はい、やっぱ常日頃からやっぱり、緊張感というのは当然あるんですよね、あってもなんか失敗は起きたりするんですが、もう命のことに関しては決して失敗しちゃいけないということはもう重々話をしているんですけども、
そういう意味ではここ数ヶ月はまあ、今回のその度の水害もあり、新型インフルエンザありと、なかなかちょっと頭を痛めることが多かったんじゃないですか。
そうなんですね、なんか今新型インフルエンザって先生の口から聞いて、また本当にこうドキッとした、
ちょっと暗くなっちゃ
う。そうなんですよ。いや本当ね、なんですか、インフルエンザってのは毎年ね随分流行っておるわけなんですけれども、はい、この度は随分報道なんかに、
はい、
の話だけなんですけれども、いろんな状況、特に若いお子さんに、
はい、
伝染性が強いとかことを聞いて、はい、すごくやっぱ不安にはなってるんですけど、まあでも園でできる限りの対応はしようと、そういうことで、9月の1日からですからね、もう 冬の状況に対応を切り替えましたね。だいたい冬はいろんな
節制の
規則とか、
ね、
それとか手洗いのあるとか置いたりするんですけども、はい、今年はもう、はい、まあ今から年がら年中ですかね。もう季節感がなくなったのかもしれませんけれども、インフルエンザも、
はい、
そういうふうにして保護者の方にも手を乱して、はい、手を消毒しながら入ってくださいよとか、はい、そんな熱があった時にはできるだけ早めに対応してくださいよとか、はい、でその状況はもうお知らせしてくださいよとか、
はい、
そういうことはやってるんですけどもね。
なるほど、まあ、そういったインフルエンザ、そしてこの度の水害に際して、いろんな危機管理というとか常に問われるということで、
問われてますね、
これなかなかやっぱり、はい、普段忙しいね、普段お預かりしててその業務多忙につき、はい、なかなかその考える余裕ってないんですが、やっぱその辺を考えておられたっていうのは、
はい、
園長先生のやっぱりお考えがそういったところに、
そうなんですね。もう随分古い話になるんですけれども、やっぱり、私自身のね、未熟な時の話でしょうか、若い時のことで、はい、やっぱり随分勉強させられたことがありましてね、うん、でやっぱり命っていうのはやっぱり何者にもやっぱり、うん、これは特に保育園っていうのは最優先するわけですし、でいくらこういろんな素敵な保育のスタイルとか、
はい、
先進的なことをやってもですね、はい、やっぱり命を守りきれなかったら、うん、これやっぱり保育園として成立はしえないのではないかというのは、やっぱりどっかには必ず頭にあるわけですからね。
はい、それではですね、この後ですね、この園の開放といったことが今回あったわけですが、はいはい、ここで一曲挟みまして、曲の後にですね、またお話を伺いたいと思います。